こんにちは。アルゴリアの篠原英二です。101回目のアルゴリアポッドキャストになります。今週もよろしくお願いします。今週のトピックは2つになります。1つ目は、マスタリング・ザ・チャネル・シフト How Leading Distributors Provide Excellent Online Buying Experiences という B2B における e コマース体験の変貌に関するブログ記事が投稿されていたので、そちらの内容のご紹介と、2つ目は、IDC マーケットスケープという、リサーチの、ワールドワイドジェネラルパーパスナレッジディスカバリーソフトウェア2023ベンダーアセスメントでアルゴリアがリーダーに選出されたという記事が公開されていましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。それでは一つ目のトピックのマスタリング・ザ・チャネル・シフト How Leading Distributors Provide Excellent Online Buying Experiences です。日本語ですと、チャネルのシフト。どのように大手のディストリビューターはエクセレントな購買体験を提供しているのかといった感じかと思いますが、アメリカで B2B オンラインというカンファレンスがございまして、年に2回アメリカの大手メーカーやディストリビューターが一堂に会して、業界の動向や学びを紹介しているということですが、今年の10月に、こちらの場でアルゴリアは HVAC、空調システムのディストリビューターとして長年にわたって活躍し、e コマースのパワーハウスでもあるワツコの変貌を遂げたデジタルジャーニーにスポットライトを当てさせていただきました。20年以上の e コマースの実績を持つワツコは、大きなスケールと安定したオンラインのボリュームを誇り、まだまだ成長のチャンスがあります。こちらのブログの投稿では、ワツコの課題と重要な学習について掘り下げて、オンラインにより多くの収益をもたらすようにデジタル改革を加速させる方法についての洞察を提供しています。フロリダ州のマイアミを拠点とするワツコは、デジタル展開に向けて強力なリージョナル、地域のディストリビューターを戦略的に買収し、わずか数ヶ月の間にそれらを最先端の技術スタックに統合しました。現在、ワツコの年間売上高、約70億ドルになるそうですが、この3分の1は e コマースによるもので、アメリカ大陸に現在30店舗ほど展開しているということです。このような e コマースプレゼンスの構築は、ジャーニーと呼ぶにふさわしいものであり、e コマースを始めたばかりの企業であれ、e コマースをハイレベルに駆使した企業であれ、進化が鍵となります。ワツコの事例は、多くの製造業者や流通業者がお客様に向けて e コマースのオプションを提供するために行っているデジタル変革のジャーニーの一例に過ぎないのかもしれませんが、アルゴリアでは B2B の意思決定者700名を対象にして、この厳しい時代にどのようにオンラインソリューションに投資しているかを理解するための調査を実施しました。マクロ経済が不透明で競争が激化する中で、e コマース事業者にとって収益の拡大が最優先課題であることは言うまでもありませんが、このシフトは運営とコストの効率化に道を開くだけでなく、グローバルなオーディエンスの新たなリーチをもとに収益の可能性を拡大するものであると言えます。このジャーニーにおける主要なパラダイムシフトとしては、ウェブサイトと営業担当者の役割のバランスを見直すことが挙げられます。企業がオンライン販売を取り入れる中で、ベーシックな取引販売を促進することから、コンサルティング的な e コマース体験を提供することへと進化することは、お客様との関係を深め、成長を促進するために不可欠です。これを達成するためには、サイトはお客様の利用ケースに沿って成熟していく必要があります。トランザクショナルフェーズ、取引フェーズですかね。こちらはコマースジャーニーの最初のステップで、例えばシンプルなクイックオーダーフォームを使用するなど、最小限のインタラクションで迅速なデジタルチェックアウト体験を提供することに重点を置いています。インフォマティブフェーズ。こちらではウェブサイトがリソースとなり、詳細な製品情報、スペックシート、地域別の在庫状況などを提供することで、購買決定を促してクローズさせる営業担当者のような役割を担うことになります。コンサルティングフェーズ。こちらのフェーズでは、詳細なガイダンスの提供、製品情報の検索、各種コンフィギュレーション、利用可能な代替部品の紹介など、従来は営業担当者に委ねられていたことをサイトが行うようになります。 こういったそれぞれのフェーズが e コマースの収益の新たなレベルを解き放ちます。非常に単純なトランザクション、再注文、SKU ベースの注文は一定量あるものの、このセグメントは有限です。そのため、基本的な機能を備えた最初のウェブサイトを立ち上げ、その復旧が限定的なものであった場合、e コマースはうまくいかないという誤解を招くような証明になりかねません。実際には、お客様の大部分は、サイトがまだ解決していない、より高度なユースケースを求めており、私たちはこの正確なニーズを対処するための新しいジェネレイティブ AI ソリューションが市場に出始めていることを確認しています。ということで、ここから5つのユースケースが紹介されていきます。1つ目は、Make Online Ordering a Breeze。オンライン注文をより簡単に。基本的な e コマースレイヤーとしては、バイヤーが必要なすべての商品を迅速かつ簡単に見つけることができるようになること。2つ目は、インフォームプロダクトコンパリゾンズ。製品の比較をお知らせする。多くのお客様が直面するであろう課題の一つとして、類似した製品を比較して自分のニーズに最適なものを判断するということが挙げられます。もしお客様が特定の製品を検索して3つがヒットした場合、サイトには購入者がそれらを比較して決定するお手伝いをする手立てがないとします。これは e コマースチャンネルの収益損失につながってしまいます。その代わりに顧客満足度を向上させ、サポートコストを削減するためにウェブサイトはこの種の問いに対応していく必要があります。例えばワツコの最大子会社であるキャリアは、バイヤーがサインインした際、各拠点の在庫数をカスタム価格で確認できるようになっています。またスペックで簡単に比較できるようにすることで、バイヤーが3つの結果のうちどれが本当の代替品なのかといったことを判断できるようにしています。これは営業担当者が全く同じことをするのに要する時間をサイトが解放しているという一例です。3つ目は、エンハンスプロダクトデータ with value at content that informs fitment and super sales。 付加価値のあるコンテンツで製品データを強化することで適合性と優位性を高める。製品リストだけでなく、補足的なコンテンツで e コマースプラットフォームを充実させることで、ユーザーエクスペリエンスを飛躍的に向上させることができます。例えば、ペンテア社のウェブサイトで特定の部品番号を検索すると、ユーザーは関連するスペックシートや安全情報などにアクセスすることができます。これは、例えば製品が製造中止になってしまった場合に、バイヤーが適合や代替品に関するガイダンスを必要とするときに特に重要になります。よろしくないユーザー体験としては、バイヤーがその部品番号を検索しても結果が得られなかったり、検索結果の理由についての説明がないまま別の部品番号の結果が表示されてしまうといったことになります。 UI にはそのようなことにフラグを立てて、この検索結果が探している部品の正確な代替品であるということをバイヤーに伝える必要があります。自動車業界の例を考えてみましょう。ほとんどの自動車部品は車のメーカーやモデルによって非常に特殊な寸法や互換性を持っているため、サイトはどの部品が異なるモデルに対応しているかを明確にする必要があります。例えば、リアルトラックというウェブサイトで、2023年のフォード F150 のパーツと検索すると、本当にすべてのパーツが検索結果に表示されています。まあ、1ページに表示されるのは1件から30件ということですが、まあ、実際に1000件以上がヒットしているようです。このような充実したコンテンツは購入決定に役立つだけでなく、購入後に複雑な問題が発生する可能性も低くなります。4つ目は、Recognize the importance of integration and flexibility。 統合と柔軟性の重要性の認識。ワツコの e コマース成功の重要なハイライトとしては、ベストオブブリードのマイクロサービスとの統合ということです。これによってワツコに特化した多くの体験が可能となります。例えばワツコの買収ドリブンな成長とハブ&スポーク的な運営モデルを考えると、ポートフォリオ内の異なるブランドがシームレスにデータを共有できるようにすることが極めて重要です。例えばあるブランドのカタログに掲載されていない商品があった場合、 ワツコの統合されたシステムは、他の事業におけるその商品の在庫状況を迅速に確認することができます。5つ目は、マネージチャネルコンフリクト&エンパワーセールスティームス。チャネル間のコンフリクトを管理して、営業チームを強化する。ウェブサイトがよりコンサルティング型の e コマースへ変化するにつれて、お客様の具体的なニーズを理解して、それに対応できるようにする必要があります。これによって営業チームは注文の送信や簡単な質問への回答といった基本的な管理業務から解放され、クロスセルやアップセル、戦略的アカウントの拡大に専念できるようになります。例えば、ワツコのプラットフォームはデータドリブンな洞察力で営業チームを支援して、グロース機会の特定を可能にしています。常に同じ在庫を再注文しているお客様には、より幅広い品揃えをご覧いただくと良いかもしれません。また、注文量が 25% 増加しているお客様は、よりパーソナライズされた営業アプローチの準備が整っている可能性があります。ワツコのような業界リーダーが共有するインサイトを活用することで、e コマースのあらゆる段階にある企業にロードマップをご提供することができます。進化を受け入れて、お客様のニーズを優先して、自社のプラットフォームが柔軟で統合的であることを確認する。B2B の e コマースの未来はコンサルティングであり、生成的 AI ツールの登場によって、成長の加速は記録的なスピードに達しようとしていますということです。それでは2つ目のトピックの IDC マーケットスケープのワールドワイドジェネラルパーパスナレッジディスカバリーソフトウェア2023です。IDC によると、何年もの間、企業は不正確な検索結果やお客様が類似する商品や関連する商品をうまい具合に見つけられないといった影響から、そこで発生して欲しかった利益を失い続けてきたということですが、ここ3年から5年くらいの間に機械学習やディープラーニングによる技術の進歩によって状況が変わってきているということです。今日ではコンテンツへの自動タグ付け、ナレッジモデルの自動構築、強化されたドキュメントの理解、ベクトル検索といった機能は検索の精度の改善に役立っており、最適な検索体験を提供するために必須となっていて、IDC がアルゴリアの戦略と能力を徹底的に評価した結果として、2023年の IDC マーケットスケープにおいて、アルゴリアをワールドワイドのジェネラルパーパスナレッジディスカバリーソフトウェアのリーダーカテゴリーに位置づけたということです。こちらのリサーチの中での鍵となるいくつかの重要な用語として、キーワード検索、セマンティックサーチ、ベクトル検索、ジェネレーティブ AI、大規模言語モデル、LLM、リトリーバルオーグメンテッドジェネレーション、LAG が挙げられていて、まあなんとも今風な評価軸だなと感じるところもありますが、一方でアルゴリアがこれらとどのように向き合っているのかといったところが詳細に記載されているところはまあさすがだなと思うわけですが、まあその点を手短にご紹介すると、全体的なアプローチとしてはアルゴリアは他のベンダーと同様に LLM を活用しながらコンテンツをベクトル化してテキストのエンコーディング、エンベデッティングといったところを提供していますが、独自のニューラルハッシングアプローチをベクトルに適用することでコストを大幅に削減しながら、大規模にラグを実行できる独自の能力を保持しているというふうに書かれています。またアルゴリアの強みとしてはディベロッパー向けに様々なツールや強力なライブラリーを提供しているといったところで、 API を柔軟に活用した開発が可能であり、技術サポートや非常によく書かれているドキュメントが高く評価されているようです。また全世界で 99.999% の可用性を提供といったところも取り上げられています。一方でこの分野の技術革新は非常に早いので、 e コマースにだけ注力しているとそれ以外の分野で遅れを取ってしまうのではないかといったところが弱みとして記述されています。まあおそらくこれは、ジェネラルパーパスナレッジディスカバリーソフトウェアということなので、より汎用的な分野でのリサーチということなのかと思いますが、アルゴリアを使うのにベストなのは開発の知識があって使いやすさと導入のしやすさを求めている、特に e コマースや商品検索といったユースケースには適しているでしょうと言ったように記述されています。このリサーチの結論としては、しばらく停滞していた検索というマーケットにおいて AI の進歩によってクオリティが大幅に改善されていて、正確でかつ有用なインサイトとレコメンデーションは必要不可欠なものになってきているということで、引き続き注目しがいのある分野なのかなと思います。ということで今週は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。